今週もサムエル記を読み進めていきたいと思いますが、ここ数週間はもうダビデという人物に焦点を当てて私たちは聖書を読んでいます。ダビデですけれども、いくつかの場面をご一緒に見てきました。一つ目はサムエルから何を注がれたダビデだったでしょうか。今日はこっちが少ない方を攻めていこうかな。山本さん、どっちだろう。どっちか答えられる方。はい、じゃあひかりさん、油ですよね。油を注がれたダビデ、はい、そして、サムエルから次の王として油を注がれたダビデ、そしてその後ある大きな出来事が起こりますが、信仰により何々に勝利したダビデ、誰かに勝利しましたけども、名前を志村さんあたりいけますかね。ゴリアテです。そんな難しくないから皆さん安心してくださいね。ゴリアテに勝利したダビデ、はい、そして3番目、これダビデの名前に由来しましたけども、ダビデは何々か誰からも何々されたダビデとありますけども、ダビデはどのような存在だったでしょうか。こう見えてディーパパいけますか。愛された、誰からも愛されたダビデ。そして先週、ダビデと何々の友情でありますけども、こっち見ていながら振りを振って森田さん。ダビデと誰々の友情って、
名前は息子。
息子、ファミレスに出てくる名前。
ジョナ
サン、ヨナタンですね。はい、ヨナタンの友情を見ました。いいですか。このようなダビデを私たちは一週ずつ見てきました。で、先週あった出来事は、そのヨナタンのお父さんであるサウル王がダビデに嫉妬し、そして怒り狂い、ダビデを殺害しようと考えていた、そのことが明確になるわけです。そうなりますと、今までサウル王に仕えていたダビデはサウルのところに戻ることはできません。そこから逃げるわけです。まあ、逃亡生活がこれから始まります。もうすぐにでも逃げなくてはならずに、裸一貫、何も持たずにダビデは逃げ始めます。まあ、今で言うならばこれが、まあ、政治難民と言われる立場なのかな、ね、自分の支配者権力者から迫害をされる、ですから違う国に何も持たずに逃げていかなければならない、そんな難民となるダビデです。そしてサウル王がいつ追ってくるかわからない、そして裸一貫何も持たずに出てきたダビデはその日食べるものすらなかった。さすがにダビデもそのような突如迷りた自分の、遭遇した立場に動揺、そして混乱するようなんです。まあ、私たちも日常日々の生活の中で想定しなかったような大変な出来事に遭遇しますと、本当に混乱し予期せぬ行動を取ってしまうことがあります。まあ、よく聞くのが、焦るとアクセルとブレーキを間違って急発進してしまうようなニュースはよくありますが、まあ、パニックということですね。まあ、皆さん、まあ、アクセルとブレーキは間違ったことはないと思いますけども、そんなちょっと、動転してしまう、気が動転してしまう、そんな出来事は皆さんにもあるかと思います。このダビデも例外ではなく、この混乱の中で面白いというか、少し不思議な行動をとっていく、そんな箇所がこの21章なんです。ではこのダビデがどのような行動をとったか、4つのことを今日見ていきたいと思いますが、1つ目、ダビデのとった行動1つ目、それが 今日の箇所の一節からです。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに来た。アヒメレクは震えながらダビデを迎えていった。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。まあ、イスラエルの祭司のところに行くということはそれほど不思議なことではないかと思いますが、驚いたのは祭司アヒメレクです。サウルに仕えていた勇士兵士ダビデが一人で、しかも何も持たずに突然現れるわけです、ね、震えながらと書いてありますが、何かおかしな状態であるということはアヒメレクが気づきます。まあ、ダビデはダビデで祭司といえども、その当時の王サウルに仕え、そして霊的な助言をする、立場の祭司ですから、もしかしたらサウル王とつながっている可能性も十分あるわけです。そこで2節、ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことはについては何も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。今お手元に何かあったらパン5つでもあるものをください。まあ、ダビデのこの本当の目的はお腹を空かしていて何か食べ物を分けてもらいたい。しかしただ食べ物を尋ねるとサウルにダビデが来てしまうことが伝えられてしまうかもしれない。だからダビデは嘘を言ってサウル王から極秘の任命を受けて今ここに来ていますと。そしてそのことによってアヒメレクが誰にもそのことを伝えないということを願い、パンを求めます。まあ、突然訪れた祭司アヒメレクも、絶えずパンが備えてあるとは限りません。いろいろ探したけども今見当たるパンは神殿に捧げたパンしかないと。そしてその神殿に捧げられたパンは聖別のパンと呼ばれ、特別なパンですから、まあ、イスラエルの立法決まりによって定められた人しか食べることができない。まあ、体にさまざまな立法によって汚れがあると認められるならば、その聖別されたパンは食べることができない。まあ、そのことに関してダビデは大丈夫ですと、まあ、これも嘘なんですけどもね、言って6節、ここ読みましたっけ、読んでないですよね、6節ですね、祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこには温かいパンと置き換えるためにその日の前から取り下げられた、臨在のパンしかなかったからであると。ちょうどパンを、備え物のパンを置き換えるそのパンしかなかったので、それをダビデに与えます。まあ、空腹は満たされますけども、ダビデにはもっと困ったことがありました。それは丸腰で逃げてしまったということなんです。そして8節、ダビデはアヒメレクに言った。ここにはあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりに急だったので。まあ、何も持たずに出てきたダビデは何か武器になるものがないかとアヒメレクに尋ねます。そうしますとアヒメレクが9節、祭司は言った。ご覧ください、あなたがエラの谷で打ち取ったペリシテ人ゴリアテの剣がエポデの後ろの布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それに勝るものはありません、私にください。まあ、これは偶然なのか、ダビデがあの巨人ゴリアテを倒した時に奪った剣がこの神殿の中に、この宮の幕の中にあると。そしてそのゴリアテの剣をダビデは受け取り、まあ、心強い武器を手にすることができるわけなんです。これが二つ目の行動ですね。一つが祭司のところに行ってパンを願ったこと、二つ目は剣、武器を求めたこと、そしてお腹が満たされその丸腰その武器を手に入れ、装備することができたダビデが次に取った行動です。それが三つ目、 10節です。ダビデはその日直ちにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところに来た。このガテの王アキシュと言いますが、これは誰か。これは意外にもガテとはイスラエルの敵です。あのペリシテ人の領地にある地名がガテ、そして敵の王であるアキシュのもとにダビデが行くんですね。まあ、ダビデは大胆不敵にも敵の中に逃げ込もうとするわけなんです。そしてこれが混乱しているゆえなのか。だって敵の代表戦士であったゴリアテの剣を持って敵の中に入っていく、まあ、ある意味無謀なことをダビデはするわけなんです。でもダビデは誰にもそのことが気づかれないとでも思ったのでしょうか。11節、アキシュの家来たちはアキシュに言った。この人はかの地の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人ではありませんか。もうペリシテ人の中では、あのペリシテ人の中でも有名であったゴリアテを倒した少年ダビデは非常に有名な人物であったわけなんです。しかもその張本人であるゴリアテの剣を持っていくわけですから、誰でも気づくわけです。そしてそんな家来がダビデのことに存在に気づき始めた様子を耳にしたダビデは、12節、ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。まあ、これからするとダビデはバレないとでも思ったんでしょうね。で、行ってみたら、あれ、みんなが俺のことを分かると気づき非常に恐れたとあるんです。そして今日の4つ目の行動、実に驚くべき行動にダビデが出ます。13節、ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い、捕らえられて気が変になったふりをした。彼は門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂らしていた。まあ、ダビデに家来たちに気づかれ、きっと捕らえられてしまったんでしょうね。そして王のもとに引き出されるときに、ダビデは恐れを感じ取った行動が気が狂ったふりを突如し始めるわけなんです。そしてそんな様子を見ていた王であるアキシュは、ダビデを捕らえて連れてきた家来たちに、なんでこんな気が触れた男をわざわざ俺のところに連れてくるのかと。まあ、面白いのが、俺のところには、不足しているとでも言うのかってたくさんいたのかもしれないですけども、もうそんなのいいからと、こんな男は連れてくるなと言ってダビデを逃すわけなんですね。まあ、これがダビデの機転の利いた行動と取るのかどうなのか分かりませんけども、ダビデはそのことを通してアキシュそしてガテの人々の前から逃げることができるわけなんです。いいですか。4つの行動を見ました。パンを嘘を言って求めたこと、武器を求めたこと、敵の中に逃げ込んだこと、そして気の狂ったふりをしてそこから逃げたこと。まあ、今日の箇所を読みながら皆さんは何を感じられたでしょうか。まあ、私は率直にこの危機的状況に侵されたダビデは非常に混乱していたのではないか、正常な判断ができなかったのではないか。私たちが聖書を読んでいくときに、ダビデは勇士であり、立派な王であり、信仰の人であり、非常に知恵のある、そんな人物のイメージがありますが、聖書の面白いところはこんなダビデのそのままの姿も描かれてあるということなんです。少しずつもう一度この 出来事を振り返ってみたいと思いますが、祭司アヒメレクのところでダビデはアヒメレク、祭司アヒメレクがサウル王とつながっているのかを心配し、平然と嘘をついてパンとそしてあの武器ゴリアテの剣を手にしています。しかし気になるのが、やはりあのかつてのダビデの姿とこの混乱した時のダビデの違いです。かつての姿を皆さん覚えていますでしょうか。まさにこのダビデ、ゴリアテの剣を手にしたあの時のダビデの姿です。それが17章に書かれていますが、あの戦い、ゴリアテとの戦いの前にダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯びた。慣れていなかったので試しに歩いてみた。ダビデはサウルに言った。これらのものをつけては歩くことはできません。慣れていませんから、ダビデはそれを脱いだ。周りの大人、兵士たちはダビデを心配し、鎧をつけろ、武器をつけろと勧めますけれども、ダビデはそれらはいりませんと、武器を手にすることを拒んでいました。そしてそんなほぼ丸腰、小さな石投げ機と5つの石を持ったダビデが巨人ゴリアテの前でこう言ってます。17節47、ここに集まっているすべての者も剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろうと。しかしこのアヒメレクのところに逃げたダビデは武器を求め、ゴリアテの剣を譲っていただき、これに勝るものはありませんとその武器を喜んでいるという姿です。そして何よりもその手をお腹が満たされ剣を手にし、ダビデが逃げていったのが敵のど真ん中に逃げていったというダビデの行動です。そしてそんな敵の中に入っていきながら、ダビデが恐れたのはアキシュの家来の言葉であり、その恐れのゆえに気が狂ったふりをして逃げ出してしまっているのです。あのサウル王が犯した間違い覚えてますでしょうか。神の声ではなくて周りの人の声に恐れを感じ始めたサウルは神様の前から道を外してきます。まさにダビデもアキシュの家来の声に恐れを感じ、そして狂ったふりをする、そんな行動をして逃げ出していったわけなんです。武器も持たずに、あの巨人ゴリアテの前にたった小さな石投げ機と5つの小石を持って立ち向かっていった、あの信仰はここでは見られないんです。ダビデはサウル王に命が狙われ、ここからしばらく逃亡生活へと入ってきます。難民生活へと入ってきます。主にダビデはアラノという場所をさまようことになりますが、アラノというと皆さんもピンと来るかと思います。聖書においてアラノという場所は特別な意味をする場所です。それはただただ何もない荒野ではなく、その何もないところで神様が私たちの信仰を試され、そのことを通して私たちが神様をさらに知る、そして神に委ねるということを学ぶ、それが荒野として聖書の中にはたびたび出てくる場面です。ダビデもこの時まさに荒野の体験をするわけです。肉体的にも精神的にも極限状態であり、様々なことに弱さを覚え、そしてそれゆえにあの元気であったダビデの時とは違い、 神を恐れるのではなく人の声を恐れ、なんとかこの自分の力でこのピンチを乗り越えなければならない、そんな姿がこの21章には描かれているわけです。荒野の体験といいますと、有名なのがまさにイエス・キリストが公な伝道を始める前に荒野での体験をされました。それがルカの福音書4章1節から書いてあります。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日の間悪魔の試みを受けられた。イエス・キリストも荒野を通されているんです。そしてこの時に様々な試みに遭われた。それは空腹を覚えたでしょうし、身体的にも精神的にも、そして霊的にも様々な試練、自分の弱さ、課題と向き合われた40日だったと思うのです。有名な話では悪魔がそのイエスに近寄り、空腹であるならばここにある石をパンに変えたらどうかとそそのかせます。今このような場所であなたが、苦しい思いがあっているなら、御使いたちに命じてあなたを守らせたらどうか。もしあなたがこの私を拝むならば、こんな荒野ではなくこの豊かな全世界をあなたに与えようとそそのきますが、イエスがその時に答えられた言葉が4章の8節です。ご一緒に読みましょうか。3、はい。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。あなたの神である主を礼拝しなさいとイエスはここで言われているんです。荒野での体験といいますと、出エジプト記でイスラエルの民が荒野をさまよった出来事は有名ですが、この荒野の中でイスラエルの民がしたことは何だったでしょうか。彼らをエジプトから救い出してくださった神を礼拝するのではなく、彼らが礼拝したのは自分たちの中から金銀を集めて作った金の子牛でした。荒野という厳しい環境の中に神様という存在を強く感じることができず、いやむしろそんな恐れから心配から目に見えるものに何か頼りたい、力を得たいと彼らは自分たちで神を作り出し、それを拝むようになるのです。私たちが砂漠や荒野に行くということはほぼないでしょう。でも私たちの生活の中で荒野のように感じる出来事は数々あると思うんです。なんで神様こんな経験を今私にさせるのでしょうか。なんでこんな物事がうまくいかずに苦しまなくてはならないのでしょうか。神様祈っているのにも何も答えてくれない、何の反応もしてくれない、神様あなたはどこにいるのですか。そんな荒野とも思えるような経験を私たちはするわけです。そしてそのような現実の中に私たちは自分の弱さや足りなさ、未熟さ、そして恐れを感じうろたえるわけです。そうなると私たちもダビデと一緒で、むしろ私たちが頼るべき信じるべき神ではなく、つい自分の力で行動し自分で解決しようと、本来ならば行くこともないような敵の中に私たちが踏み入れてしまう。それは私たちにとっては私たちの罪とも言えるようなところに解決を求めてしまう、そんな弱さを持ってしまうことが私たちにもあるわけです。まあ、この時の経験を聖書を違う角度から読んでみます。それが詩編の34編です。34編にはこのような前書きが書かれています。ダビデによる、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われ去った時に、まさに今日読んだ箇所の詩編が34編になるわけです。そこで ダビデが詩編ではこのように書かれています。一節二節をご一緒に読みましょう。三、はい。私はあらゆる時に主を褒めたて、私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と、あ、ごめんなさい、3節があったんですけども、ないね、ごめんなさい。ダビデはその自分が通された荒野の経験を経てこのような詩編を歌うわけなんです。それは何が一番大切だったのか、何を自分はするべきだったのか、これが34編ではないでしょうか。それが神様をあらゆる時に褒めたたえる、すなわち礼拝する、賛美するということ。そして聖書ネヘミヤ記8章には、主を喜ぶことはあなた方の力だとも書かれてあります。私たちが私たちの神を礼拝すること、たとえ置かれている状況が神様に目を向けることが難しいような、つい周りのものに目が行き神様に頼ることができないような中であったとしても、あらゆる時に私は主を褒めたたえる。私たちにできることが神様を礼拝すること、そして神様を喜ぶということがあなた方の力ですと聖書は私たちに教えているわけなんです。この日曜日毎週行われている礼拝、時にはあ、また礼拝かと思われることもあると思うんです。それは正直で私は非常に、そう思ってもいいかと思います。しかしあなたがそのような思いであっても、この礼拝にして神様に賛美を捧げる、それは私たちが気づいている以上に私たちの力となっているということを覚えたいと思います。そして私たちがダビデのように血迷い、そして愚かな行動をすることから守ってくださる大切な時間であるということなんです。なぜなら私たちが神様を礼拝していなければ、勝手に金の格子を作り、私たちは勝手な礼拝を始めてしまうからです。主を賛美する、そして一緒に一つになって褒めたたえる、これが私たちにとっての力の源であり、そして私たちはこの礼拝から新しい一週間が、礼拝からいただく力を持って新しい一週間が始まるということを覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。